クザの耳汚し。
どうも、吉郎です。
吉郎です。
はい。
いや、本日は2019年の12月、18日。
はい。
多分今年最後の収録で、これとあと1個1話ぐらい撮って、多分もう忙しくなって僕がですね、アップできないと思うので、
はい、
そういう感じで多分終わると思いますが、
はい、
よろしくお願いします、はい、まあマッハだったね。
早いね、今年も
2019年。
早かった
な。からまあちょっとね、
うん、
2019年をちょっと振り返ってみようかなと。
ああいいね。
この小座の耳汚しの、アップした
話とか、
どういうのがあったかみたいな、
うん、
で2019年の一発目が、1月15日にアップしてる、
はい、
第223話、
うん、
タイトルがね、2019年新春怪談スペシャル。
お、
怪談をやったみたいだね、
はい、
まあ一応覚えてるけど、まあその時の話聞いてほしいんだけど、まあ、車坊主とか、タクシー、寿命、心霊スポット、モザイク、というタイトルの話をしてるんですね、
全く覚えてない
ね。覚えてないね。まあ俺は覚えてんだけど、まあ今でも階段こういろいろ集めてるんですけどね、あるんですよ、
はいはい。
だからね、これの次の回、今年最後の最後は、
それやって
2019年年末怪談スペシャルにしようかなと思ってますので、まあ、スペシャルにはならないかもしれないけど、何話かぐらいしかないからね、まあ、そんな感じ で、
うん、
で続いてが2019年1月18日、第224話、うんこは味噌でごまかせ。幼児がうんこを家で漏らして味噌塗ってごまかしたっていうすごい話があったね。そうだったね。
そうだね。ごまかしきれなかったから、
そうだよね、嫁に謝ったって
正直に言ったね。そうやったね。
まあでもみんなも分かったよね、これでうんこした時味噌でごまかせって。でもやっても意味ないよ、
意味ないよ。
うんこの方が強いっていう。
違う やろうと思ったけど、味噌でごまかそうと思ったけど、
やらなかったんだ。
そうそう、
やっても意味ないもん、なんか
いや、ごまかせきれます。
どっちが強いのかね、うんこと味噌。
いや、
色は一緒じゃん。
色は一緒だけど、
いやそう、でもお前はだからこの漏らしたうんこをソファーについてるから、 その色を味噌をこぼしたんだよっていう風にしたかったってこと。
そうそう、いや そのなんか、まあ、椅子なんだよ、椅子についちゃったから、ね、言うのもちょっとあれだから一応味噌汁飲んでて、こうお味噌がこぼれたんだよってことにしようと思ったけど、
まあね、
まあ、そんな嘘はダメじゃんと思って。
嘘ついちゃいかんもんな。
そうは
正直、子供もいるのに。
そうそう、
子供に嘘つくなんて、
嘘つくのは最低だっつ
う
ことをさ言ってる本ね、父ちゃんが嘘ついたらダメだってことで、
ダメだ正直にね。
そう、正直に言ったんだ。
うんこ漏らしましたと39歳なのに
39歳なのに
いやでもさ、漏らす確率増えてるよね。
増えてるな。
なんかさ、
今年もさ、
まだやったの。
いや、やってないけど、3回はあったね。危なってやつ。
危機があった？
危機あった。
いや、俺もさ、こう店でよ、急に来てさ、めっちゃ痛いんだけど、あの要するにうちってほらお蕎麦屋さんでしょ、沖縄そば、米八そばっていう。はい、で、まあ接客中っていうか営業中にもう急に来たわけ。
はい、
でその時他に従業員いるんだけど、まあ、任せはいいだろうって思うでしょ、
はい、
違うんですよ。あのうちのお店のメインのね、メインって言ったらあれだけど、かき氷ね、ぜんざい、氷ぜんざい、氷で俺がもう造形作るさ、
ね、
あれ俺しかできないわけ、世界でね、
はいはい、
地球上では
地球上
で俺しかできないわけ、でそれをもう今出さないといけないタイミングだったわけよ。
はあ、なるほど。
そこでね、ギューって来たわけですよ。
わら、そこでな、
もうこの何だ、肛門の活躍筋痛の、もうギューってしてるけど、こうこじ開けてくるのわけよやつらが。
で そっからまたね氷ね冷たいもの下がったらまたね
てかね
体温が冷えてさ冷えて、ね、また活発になるからね。
そうだからそれをねもうめっちゃ急いで作って、
うんうんうん、
まあどうにか事なくやめたんだけど、これがあったね今年は。初めての経験だったね、あの営業中にこうやばいぐらいの便意、
便意もそうだけど、なんでそのやっぱそれを阻止するさ、うん、何さ活躍なんとなく
訪問活躍金
がやっぱ緩くなるわな、この
やっぱなんのかね、
いやなると思う、年
腸が弱くなってるかとかじゃないの、
胃腸がもうあるけど、だから なんていうの、この本当思いがけない時にさあって時にはあるの、ね、だから今だったらもうすぐ戻ってたこのせき止めてたやつがさ、なんかせき止めきれなくなってる感があるの、
せき所もせき所が置いてきたみたいな、
ゆるゆる石川さんもなあなあなっててさ、
せき所の番人もう、
ね、もう通っちゃえ通っちゃえ
完璧超えみたいな、
通ったら通っちゃえっつってさ、
やばい、ね、
であーって思って、まあ指でパンツに突っ込んでさ、
突っ込むの、
あ違う突っ込むだ、確認でさ、
あー確認で、ね、うん、
あちょろちょろ行ったかな
って言って
確認すると、え、まあまあ大丈夫だったの
さ。さ俺さ、
そういうのがある、
か去年かで腸炎になって、
うん、
ちょうど大阪行った時に、
うんうん、
大阪行って帰ってきてしばらくしたら腸炎でさ、
はいはい、
これ前もこっちで話したと思うんだけど、もうなんつうの、何もしてないのに、
うん、
出たわけ、
あ
痛いんだけど、
あのもう無意識
で、無意識で寝てる時に、うん、出て、その時あのまだ幸いなことにというか俺だけだったわけ、
はい、
逆俺大阪から帰ってきて、うんうん、それと入れ替えにあの家族がまたあの内地に行ってたから、はい、子供も連れて、うん、嫁もで一人だったんだけどさ、うん、出るわけよ、
あもう
どうすんのこれみたいな、でそれも嫁のこう、生理用品でっかいあのおむつみたいなナプキンがあるわけ、
あ
これして寝てたからね
あれ
うんこの話ですよ今年最後、やばいな、いやもうやめよこれ、うんこの話で、うんこやばいな、うんこ怖い、気をつけたいね、
うん、気をつけたい、
本当に惨めな気持ちになるから、
うん、体の中にあんな臭いものが
ね、
あるんだから ね
どんな美女でもだよ、
どんな美女でもやあれだよね、
うん、
なんか自分の匂い好きって言うじゃん
人は、ね、
好きっていうか自分の匂いはまあ許せるじゃん、
体臭とか
体臭とかさ、自分が自分が匂う、あんま肛門の匂いとかさそう嫌いじゃない、
あそうだ ね自分のね、
自分のよ、
自分のね、
あんま嫌いじゃない、
いやそれは、ね、断ることに嗅いでるわけじゃないけど意味はわかるよ、
ね、
意味わかる、いや昔さちょっと近い話っていうかさ、何だったかな、こうテレビだか漫画だかのさ描写でさ、
うん、
おしっこしたらこう湯気がバーって出るみたいな、
はい、寒くてってこと、
寒いとか、うん、湯気が出るってことは、うん、あったかいってことじゃん、うんうん、触ったね、この出てる時にこうあったかいのかな、ビーってこと、おーあったかいっつって、やったことある、
やったことないけど、検尿、
あ検尿、
検尿の時あのなんか紙コップみたいなの入れるじゃん、 あれあったかいの、おしっこ
たまった、あ確かあったかいよ ね
容器ね、
俺直で触ってたからなしょっちゅうじゃないよもうその小学生の頃さ、
気になる
ね、この話思い出すのもこれも何回も言ってるかもしれないけど、こう検尿のさ、
うん、
スポイトをさ、
うん、
あのなくした同級生がいてさ、小学校3年生ぐらいのかな、でまあその日に持ってこいって言われてるからあの歩いて学校行く時によ、検尿のコップのままよこう前にさこう、うん、両手で掴んでから学校まで歩いてきたやつがでこいつ教室でこぼしたね意味ないみたいな、
あらら
タンバ君ってことなんだけどさあれ受けたなマジで、俺なんか車かなんかでよ、俺は家に、あ学校に送ってもらって、
うん、
でほら他の歩いてる子とか見るじゃん、
うん、
俺丹波君がこの検尿のコップこう前に持った大事そうに抱えて歩いてるの見てたんだよ俺こっちだね、親ももうちょっと考えるのか
と思うよね、あるじゃんね代用品なんて、
その時の親っていうのが多分俺らと同じ世代だからもう少し若いかもしれないさ、
うんうん、
若かった んだろうな、ただ単純に。
そのまま持っていけって言われたんだよね。
知らんけど、スポーツなくしやがってって。
まあまあでも気持ちは分かるよね。すげえもんなくす感じ、ね、子供って。
まあね。いや俺そういうこと最近あれやったよ。天弁。
ああ俺もやったよ。
やった？
うん。
あれもなんか惨めだね、なんかあれあれやだね。またうんこの話になるけど。
あれはさ、
あのシートをあのトイレに敷くじゃん。うん、
やってね。
で少し前に座ってくださいみたいなこと書いたんだよね、うん、あの奥までほらあの座ったら、うん、こうシートがあるけども、うん、あの水に浸かっちゃうからみたいな、うん、あれも嫌だね、こう、うん、朝一でさ、
うん、こうなんかほじほじしてね、
耳くそほじるみたいな、なんか綿棒みたいなやつでこう
かすめとってな、
でそれ持っていく時の、うん、持っていく場所さ、なんかさ、うん、マイナーな公民館でさ、なんか
あ
ちょっとほらあの同級生のほらあの整形外科があるところ、サッシーのさ、
はいはいはいはい、
あっちのなんかあの公民館でさ、うん、もうこうナビで行くんだけど、何この道みたいな、
あなんか、ね、
なんか超マイナーなところで入っていって、そしてこう駐車場もなんか2台ぐらいしか止められないような、うん、もう細いわけ。うん、本当にここかって行ってバーってたら検便こちらって書いてあったんだよね、考えて。でその中こうなんかでっかい箱がテーブルの上に置いてあってさ、うん、開けるじゃん、うん、うんこだらけですよ、もう、うんこだらけっていうか、まあ、あのこのパックしたさあの耳かきあのうんこかき、
あそう 見れる、
見るっていうか、
あそこ開けて置いてくださいみたいな、
そう入れてる、でそこやっぱり誰かいないといけないんだろうね、
うん、
あの近所のおばちゃんかなんか当番かなんか分からんけどさ、
うんこば
してお茶飲んでこう5人ぐらいで食べてるわけよ。何なんだよこれみたいな、やだね本当、もう一生やりたくないけど、まあやった方がいいんだろうね、
まあね、
うんこね、まあうんこ、うんうん、うんこの話でした、
うん、
続いて次は1月22日ね、
うん、
第225話、
うん、
タイトルは地獄へ道連れダサ、この時あのボヘラップね、
あ
クイーンの
クイーンのね
ボヘミアンラプソディ、
うん、
幼児はラプソディって言ってたね、
ラプソディラプソディがいいんだ、
はいはい、
こんにちは、
はいはい、まあ、今親父が挨拶、
うん、
まあいいんだけど、
うん、
まあその話をしたみたいなね、うん、
まだ見てないね、
まだ見てない、
まだ見てない、
あそう、
まだ見てないっていうか、
昨日もう見ないでしょ、
昨日あれ見たよ、うん、スターウォーズのさ、
何
フォースの覚醒見たよ、
ワンってこと、あワンじゃない、あの
新しいやつの、
新しい三部作の第一、
第一か、
第一、あ
めっちゃ面白かった、
面白いよそれ
まだ最後まで見てないけど、
あまあまあじゃあそれに関連で、その当時からですよ、もうじゃあそれから多分6年前でしょ、あれ3年ごとぐらいになってるから、うんうん、こっちでも言ってるけど、うん、米八そばではこのスターウォーズの映画上映期間中だけ発売さ、うんうん、販売される、ダークサイドそばセット、
あ
今回もやります、
ね、あれやります、
12月20日からほら、うん、スターウォーズ、
あ
ー最後やる、
最後のやつ、
最後のやつ、うん、や 今年、まあ、今回がもしかしたら最後の発売かもしれないけど、うんうん、まあまあダークサイドそばセット、
イカスミで、
イカスミ、そう、あのこのフォースの暗黒面をイカスミで表現した沖縄そばね、うん、真っ黒のスープ、はい、でさらに C3PO1 の 金色っぽい感じの、あの稲荷、
うんうん、
あれただ稲荷出してるだけだけど、
うん、であと見えるってことでね、
見えない、全然
見えない
色が C3PO1 だ、
ゴールドチック、
あゴールドチック、あとカイロレンの十字型ライトセーバー
の、うん、カイロレンをあの悪いダスベダーみたいなやつ、
あそうそうそう、
悪い黒いやつね、
そうあれのほらライトセーバーが十字型、あの形をしたぜんざいね、
お
を出しますので、
おいい
セットになった900円で、
うんうん、
6年経ってね50円上がりました、
あまあね、
あもう消費税も上がったし、
上がったからね、
あ、うん、まあ、そういう感じでよろしくお願いします、あいいね振り返るの話出てくるね、
うん、
次ね2019年2月18日、タイトルは、第226話、
うん、
武蔵小杉の学徒、
うん、
これはまあ俺が昔あの武蔵小杉にめっちゃもうガクトに似た小さいおじさん見たの。小さいおじさんってあの小人じゃないよ、うん、背の低い、うん、顔はもうファンデーションもちゃんと塗ってる、うん、綺麗にしてるガクトみたいなおじさんがいたって、うん、ね三頭身ぐらいのめっちゃねめっちゃなんかあでもあ絶対ガクトに憧れてるんだろうなみたいな人がいましたね。
俺はロバート・デ・ニーロに似ているおじさん知ってるけどね。
デニローって
言ってたじゃないですか。ロバート・デ・ニーロ。ドン・キホーテにいる。
いるの？
で働いてる。
沖縄に？
沖縄の某、某ドン・キホーテ。
いいね、
某沖縄の。マジ超似てるか。
似てるわ。ロバート・意識してるね、これ絶対。
似てるか。
じゃあ割とイケメン。
まあ、
イケメン。
ロバート・デ・ニーロは別にイケメンじゃ
ない。あ、
味でしょ、あれ。
味かな。
味の最高級の味の人じゃない、
うん、あそか、
あ一般人があの顔だったら別に普通なんで
味しかないんでスルメってことないですかこれね。
なるほど、雰囲気でしか
なるほど。では続いて、2019年2月20日第227話、ロッジか貸し物件。タイトルさ適当に決めてるからあれなんだけど、
ああこれは
フリーメイソンのロッジが貸し物件になってるっていう。
今もうね まだ
貸してるよ。
貸してるね。
あの沖縄にはあのフリーメイソンのロッジがありまして、
うん、
あのちゃんとフリーメイソンのマーク、
うん、
もうちゃんと看板が立ってるんだけど、うん、そこ貸し物件になってるんですよ。潰れたんだよね
沖縄は。
ヤギバルか
流行らなかったのかな。
長いことあったよでもあれ、うん、誰が借りるんだよイルミナティが借りたら面白いね。これはまた秘密結社が
とあれは違う
んですよ。違うんですよ。上位組織じゃなかったっけ。分かんないけど
イルミナティ、
イルミナティの方が分からんけどね。でもそんな感じ。その時から、まあ、あのクラウドファンディングやってたね。
あ
やるかやらんかしてたのかな、
うん、
そうそうそう。クラウドファンディングね良かったけどね、やっぱりあれだったね。まあちょい利益ありの宣伝費っていう感じで、もう宣伝費としてはめっちゃ良かった。でもなんかね最近もね来た人がいてさ、こう糸満から来たって言ってお店に米八そばのことをクラウドファンディング見てすごい売り上げだったみたいですねみたいな感じ。俺は喋らんかったんだけど、あのうちの従業員が喋ってさ、一応80万ぐらい2回で売り上げたから一応は、まあちょっとは自慢だけどね。その時にあのセメントの新曲なんかも出せたね。流してたね、
は
いはい、
うん、
セメントっていうのは、ね、うち あの昔俺らが、まあ、劇団ローフィネっていうバンドやってて、うん、その時に、一緒にやってた、ギターの太一さんが、うん、セメントっていうめっちゃヘビーな生かしたバンドやってて、その新曲を流してましたね。 OK 次が2019年3月10日かな、3月10日、
うん、
第228話 X の曲で保坂直樹が走る、
ああ
っていうドラマがあったっていう話をしたんだ。
ね
保坂直樹と柳葉敏郎、が、兄弟役で、でその当時だからなんで覚えてるか、中2だったな、中2 で、でその時にあの X の、あの何なんていうの、あの名曲30分あるアート・オブ・ライフ、あれが使われたんだよ、ああそう、あのあれかラスティーネイルが主題歌で、そうで、途中でなんか後半くらいからかな分からんけど、あのアートオブライフも流れ出して、
うん、
でアートオブライフ あの、中盤の狂ったピアノソロ10分くらいの後に
テンテンテンテンテンテンテンテン、
その後の盛り上がるティーっていうところで小坂直樹が坂から走ってきてゴワーってなんか走ってるっていうのを覚えてるんだよ小坂直樹。あの時のなんか走るこうスタイル本当アスリートみたいだなみたいな、 100m 走のあのジョイナーみたいな走り方したんだよ
小坂直樹は。すごいでしょ。
すごいらしいかな、ね、
すごいね。
殺人者的にもすごいらしいなんかその本当にあの急所なんか狙ってくるみたいな
喧嘩補定がビビってたからね。
補定がビビってたね。あったね。
ああ
ったあった。奥さん補定者ビビりっていう話もあるよね。だから意外とあのでかいけど
全然
あの喧嘩は強くない。まあ昔から言ってたらしいけど、うん、強いって思われてしまって。
もう細いからね。
細いまあまあそうだね。
だからボディーガードをつけてたみたいな。この補佐から置き対策で。
あマジで。
うん。ないや何されるか分からんっつって。
ほらあのなんだっけ嫁さんほら。
高岡早紀、
ね、高岡早紀 の, あの父を後ろから揉んでる写真がフライデーされたかなんかあったんだ
か。まあまあまあ、まあまあ、撮られたんね。撮られるんでしょ。
ね撮られるっていうか、でもあの時は結婚してるか、あまあそうか、結婚してる時期
してるしてるしてる。
でそれで保坂直樹がこう会見して、
会見が超怖かったよ。
会見したんだけど、うん、あのみんながキョトンとしたんだよ。
こうしてるしてるしてる。なんかものすごい
妻をバカにしないでくれみたいな。要するにあのこの要するに妻の不倫をこう責めるわけではなくて、うんうん、なんかすげえ擁護して、うん、なんつうの、どういうことみたいな。要するに不倫したら高岡が悪いんじゃないの、それをなんか断罪するための会見だったんじゃないのみたいな。要するにあいつら俺を差し置いてこう不倫しやがってみたいなことを言うかと思ったら、高岡早紀を貶としめるような報道やめてくれみたいな。あいつにも信念があってみたいな、そんな感じだったで、みんなが何の話だろうトトンとしてたら、さすが保坂の
保坂すごいねって
感じだったもん、多分、うん、結構いいねこのもう20、うん、あと1個ぐらい言っときましょうね。じゃあね、んじゃあ次がね、保坂直樹さっき見ないね。
なんか通販で今も
すげえ儲けてた。
すごいんでしょ、通販のなんか番組やってるでしょ。
だからこれ保坂の時思い出すのはさ、なんか昔付き合った彼女がさ、うん、こうファミマでバイトしてる時にあのムンビっちゃったかな近くで、
うん、
してる時に、うん、こう保坂の時が来たらしいわけ、
うん、
で保坂直樹だって思ってでそれなんか買ってからに領収書くださいって言って、うんうんうん、あ領収書はいっつって、あてなどうしますかって聞いた時に、うん、保坂でって言ったのって。でその当時その子はその自分を気づかせるためにあえて言ったっていう風に、
は
い
は
い、保坂直樹ちっちゃいぜみたいに言ったんだけど、多分芸能人って名前出ておるんだよね今の、こういろんな知識を今知った中で、
あ
こうなんか芸能事務所じゃなくてこうタレントの名前で、
あ
多分ね分かんないけど、だからそれもガキだったなみたいな、うん、そこで保坂直樹をバカにした俺らがいたな、うん、
あ
やっぱ世の中のそうなんか世の中の仕組みっていうのが何も分かってなかったね。
そう
それでバカにしたことっていっぱいあるんだろうね本当に。じゃあ次ね、第229話、これは3月16日ね、
うん、
あこれがあのボヘミアン・ラブソデーになってね、うん、タイトルが、
うん、
幼児がさっきも言ったけどボヘミアン・ラブソデーじゃなくて、うん、ボヘミアン・ラブソデーっていうっていう、
うんうん、今でもそう思って
今でもそう思ってラブだじゃないからね、だからねラップだからねラップソディーだからね、
うん、
であとはお店に来るおばちゃんの駆け落ちの手伝いの話したみたいな、覚えてない
全然覚えてない。
じゃあこれ聞いてください、これ俺は面白かったから、うん、まあそんな感じだね、うん、もうちょっといこうかな、
うん、
じゃあ2019年3月20日第230話、すべ、うん、ての答えはピストンだ、うん、あこれはあの俺らが高校生の頃に初めて作ったオリジナルの曲バンドやってる時にのタイトルがピストンっていう、ねね
うん、
歌詞は俺が書いて、うん、それをあの英語に直すのをあの一個下 の, あの英語ベラベラのやつに頼んで、うん、そうそうだね、
うん
うん、でそいつの前にもあのなんだっけ別の同級生 の,
同級生のお姉ちゃんに
頼んだらこれは、ね、あの歌詞っていうか文章になってないから、翻訳できませんって言われて、
あおちょまで言ってよ俺
行ったね
行ったよ
彼がねあのパッとテレビ見たら出てたねその同級生がそのお姉ちゃんじゃないですか彼がなんかねあの IT 関係の
お仕事してるみたいな、だからあの沖縄の IT 関係のシンポジウムみたいなやつが出てた、出てて、なんかそれのニュースに出てて、うん、またそれだけあるからそういうこともあったね、うん、でこの時にちょうどピエール・タキ氏が逮捕されてるようですね。そうそうそう、
ピエールからね、
ピエールね、ピエールで、というか沢尻氏も逮捕されて、ね、
好きなんだよね、
好きだよね、まあ、だからもう大麻を解禁したらいいんだろうね、多分ね、大麻を、つうかさ、また今日のニュースでさ、うん、これ前から思ってたことなんだけどさ、うん、ほら、最近こう公共の施設がさ全部全館禁煙になってるの、これ、
うん、まあまあ、
ほら福祉文化プラザあるさ、うちの近くに、うんうん、はいはい、あそこも、まあ、あの学童とかが入ってるんだけど、はい、一応まあ公共の施設だから、うん、あっち外にタバコ吸うところ、あの喫煙所があったんだ、 あれもう撤去されたっけ、それのタイミングで、うん、はい、でどこで吸ってるかって言ったら同じ場所で吸ってるね同じ場所だよ、
あ、まあ、もう同じ場所で自分の
灰皿持って、
灰皿がないだけで、
ないだけで、うん、でさ、これでだから今日のニュースでは、うん、なんか役所のこう偉い人が副所長だかなんだか知らないけど、うん、別にあの施設内に闇喫煙所作ってて従業員というか役所の人はみんなそこで隠れてタバコ吸ってたっていうねえ、喫煙所作りゃいいのにね、本当に、うん、なんだよそれみたいな、だからあの路上喫煙が増えたんじゃない、だから逆に
もあるし、
だって喫煙所撤去したからって吸う人が減らないわけじゃん、まあ、多少減るかもしれないけど、もうこの機会にっていうのは、うんうん、でその福祉文化プラザなんてこう別にどうでもいいんだけど、こう車椅子乗ってるわけ、うんうん、この人多分喫煙者なんだけど、はい、まあパイプですってかね、あの巻き、巻きじゃないの、葉巻きじゃないけど、ほら、うん、パイプ、うんうん、くぐらせてるからね別にいいんだけど、俺はこういう時はいいのに、入ったらなんでね、まあまああの、まあね、喫煙者には
喫煙者には厳しい時代になってもな、
ね、いいんだけどね、俺ももう本当ほぼ喫煙者に戻っちゃったよじゃ
あ、買った
タバコ、
買うからじゃあもうそれは
でもさ、あの量は極端に減ってんだけど、うん、やっぱりこう仕事中は一切そうないけども、うん、吸いたくもないんだけど、うん、終わってこうなんつうの、最後のこう締めの作業をしてるとき、うん、閉店作業してるときちょっと一服しようかなみたいな、うん、になっちゃったね、でお家帰ってまあ 2,3 本吸ってぐらいかな、うん、極端に減ってるけど、でそれとまあベイプの併用ですね、
うん、はいね、医者に止められなかったら、
まあね、
そこまで気につけることじゃない、うんう
ん、まあ、そんな感じ、あとはね、次は第231話、うん、3月29日に更新した、ユタの専門学校、
ああ、
なんか幼児がユタの専門学校なんか作りゃいいんだよみたいな、いつだね、
いつだね、軽率だね、
まあいいんじゃない、
まだいるのかね、いるっていうか新米はいるのかね、
ユタの新米、
あ、うん、そうです、
ユタの新米っつうのはほら、あの統合失調症になってるから、みんな
これ今もそうなのかな、
そうだよ、
やっぱちょっと
統合失調症って言ったら悪いけど、この
神だわり、
神だわり
やって、うん、高生まれしてるみたいな感じだって、
高生まれしてるから、高生まれ、そのなんか位の高い、この霊的に位の高い、うん、あの状態で生まれてるから、うん、こうやっぱり、混乱するんですよ、ある時期になると、うん、人の声、何かの声が聞こえたりと刑事が来たりとか、なんだっけ、ほらシャナさんの話とかで、まあ、いろんな話であるんだけど、うん、こう小原武史氏の本とかでも読んだんだけど、うん、なんかやっぱりこうその村落をもうルンペンのように歩き回るとかさ、うんうん、そういうことが昔はあったみたいだけど、今でももしかしたらあるかもしれない、ね、で俺らが見てる あいつは頭おかしいやつさみたいな、うん、どう見ても統合失調症だなみたいな、うん、言ってることおかしいしみたいな、うん、そいつらの中にはやっぱりこの神だわりという状態の人がいるかもしれないし、でそれを通り越してで、まあ、ユタになる、うん、修行する、うん、 的なことになるかもしれないし。
どんなことするんだろうね。
わかんない本当に。だからどうじゃねえ、わかんない。だから、ま、前も何回も言ってるかもしれないけど、こう俺の見解ではこう、統合失調症とか鬱はちょっと分からんけど、うん、そうこう幻聴が聞こえるとか、うん、そういうのっていうのは、うん、なんていうかこの物事をこう考えてることの連鎖だと思うわけよ、
うん、
こうなんていうのかな、こう何か出来事があったとして、例えば鉛筆が落ちたら、うん、この鉛筆が何で落ちたかっていうことを考えて、その机の上にあったからと、うん、でその机の上に置いたのは誰だと、
うん、
あ幼児だと、うん、幼児が置いた、幼児はこれどっから持ってきたんだと、うん、あっちの机の上だと、うん、でその机の上何してたのかなって言ったらパソコン触ってたと、
うん、
でパソコンっつうのは誰が作ったのかなみたいな、
うんうん、
そっからでそのどんどんどんどんで、そのパソコン作った人を産んだ人はどうなのみたいな、うん、こういう感じでどんどんどんどんこう、うん、あのこれ今一方こう一方通行だけだけど、
うん、
そのパソコン幼児がパソコン触ってるところに思考が行き着いた時点で、うん、パソコンはどうやって作ったのか、うん、でキーボードどうやって作ったのか、うん、でこのインターネット回線っていうのは誰が契約したのか、うん、でそもそもインターネットってどうやってできたものなのか、うん、それは昔 ISDN とか ADSL とかあったよなみたいなことを同時にこうバーって全部考えてしまうわけよ、
うんう
んうん、か同時かどうか知らんけど、うん、こうもう思考が止まらんわけ、いろんなことを全部気になるっていうか、うん、考えてしまうわけよ、うん、でそれでこう真実が埋もれてしまうわけ、
うん、
例えば鉛筆があったって落ちてたっていうことはもう、
う
ん、もうどうでもよくて、
もうどうでもよくて、で
その今自分の思考のたどり着く先しか気にしてないわけ、うん、で多分俺の考えだよ、
うん、
そういうことの積み重ねを多分修行と呼んでんじゃないかみたいな、
うん、
でこういうのを考えて考えて考え尽くした先に、うん、察しが良くなるんじゃないかなと思うわけ、
うん、
例えば鉛筆が落ちた時点で、
うん、
さっきのパソコンのところに行き着くというか、
うん、
急に、
うん、
でその間の思考っていうの AI みたいなもんでさ、
うん、
AI もほらなんか、将棋とか指す時に、うん、なんかねプロが見たらこの手は何なのかさっぱりわからないと、うん、でも有効ではあるんだけど、どうやってこの手にたどり着いたかっていうのが、うん、AI っていうのはわからないんだって、うん、人間から見たら、
うん、
俺そういうもんだと思うけど、このユタのこう、
はいはい、
思考回路っていうか、うん、この AI 的なものでこれ どうやってそこに行き着いたかわからんけれども、こう要するに例えば幼児を見た時に、
うん、
あんたお墓参りしてないでしょみたいな、
うん、
っていうところに急に行き着くんじゃないかなみたいな、
うん、
本当はその間の思考回路はあるけれども、
これがあってこれこれこれ、
そうそうそうそう、
まあこう初めて会ってこう第一印象の
そうそうそうそう、でなんかちょっと右目がちょっと動いたなとか、なんかそういう何かね、
あ
とにかくずっといろんなこと考えてる状態だと思うんだけど、この統合失調症っていうのは、まあ雷の状態も俺はあの同一視してるけど、
うん、
多分それだと思う、
うん、
それが、うん、それを修行だと呼んでて、うまくコントロールして、この例えば師匠なり何なりが、うん、あんたはこれの状態があのを抜ければ、
うん、
こう、うまくいくよみたいなことにこう導いていって、うん、それでユタとしてこう制御できるっていうか、うん、そこでこうリミッターを外したり、
うん、
リミッター入れたりで、うん、こう自分の統合失調症のオンオフを切り替えて、うん、察しを良くするんじゃないかなみたいな、というふうに思ってます。
な
るほど。そういう感じで、
はい、
じゃあ終わらせていただきます。はい、この番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見、ご感想、ご要望などお願いいたします。で、まあ今年はあと次あの何怪談スペシャルにしようとしたけど、う
ん、はい、
まあ何話かやるぐらいだと思いますので。
うん、はい、
であとはあの米八そばの、私吉郎がやってる米八そばの年越しそばなんか、
うん、
まあ一応これがアップできて間に合ってるならまあぜひ見てほしいんですけど、まあクリスマスぐらいまでにはこう受付終了しようと思ってるので、
はい、
年越しそばのウェブ注文なんかもぜひぜひよろしくお願いします、
はい、
スターウォーズの、映画上映期間中の、
うん、
ダークサイドそばセット、
うん、
これ来年も食えるので、
あ、
そうそう、あの映画が終わるまで、
終わるから、
ね、あれがあの、うん、1ヶ月で打ち切りとかありえないから、スターウォーズは、
う
ん、絶対ヒットだから、ね、うん、そういう感じで、
はい、
はい、じゃあまたいずれ、
はい、いずれ、
はい。